ちは。スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。ゆきこと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストと一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性を見つけ開花させるためのツールをシェアしたいと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか。皆さんこんにちは。スピリチュアルウェルネスポッドキャストのシーズン3へようこそ。とっても久しぶりのエピソードですね。実はこの期間に新しいスピリチュアルウェルネスのコミュニティプラットフォームを立ち上げてました。すごく時間がかかりましたが、本当に素敵なものができたので、こちらのエピソードの後に紹介したいと思います。今回皆さんとシェアしたいのは私の2段階目のスピリチュアルの目覚めの件です。スピリチュアルの目覚めというとちょっと変な感じがしますが、実際スピリチュアリティって私にとってどういう意味を持つのかをもう一度皆さんとシェアしたいと思います。私にとってスピリチュアルでいることは、自分の精神と自分の魂と自分の体とつながっていることです。精神はマインドとも呼ばれるし、あと魂は心とも呼ばれます。マインド、心、体は一致していて、そのそれぞれの声を聞けることだと思います。そしてそれぞれのバランスが取れてなくても、そのズレから出てくる症状に耳を傾けられて、そのメッセージを聞けることがスピリチュアルでいることだと私は思います。それが一番コアにあるスピリチュアリティだと私は信じています。そしてそこから2段階目というか、もうちょっと深くいくと、自分のハイヤーセルフ、ハイヤーセルフというのはもう少し大きい自分、大いなる自分、すべて知っている自分、ユニバースとつながっている自分、ワンネスの意識とつながっている自分、そのハイヤーセルフとつながることもスピリチュアルであることだと信じています。そして高い意識からユニバースの意識とつながったり、他の次元のものとつながったり、エネルギーとつながれたり、いろんな波動とつながれたり、いろんな周波数とつながれたり、私たちの五感だけで観察する世界だけではなく、もっと広い世界が見えると信じていますし、あともっと広い目線で全てを見れるかと思います。私の最初の段階のスピリチュアル的の目覚めが起きたのは27歳の時で、このポッドキャストのシーズン1の一番最初のエピソードにお話ししましたが、やっぱり瞑想との出会いです。10日間のヴィパサナ瞑想のリトリートに行った時に、初めて体と心とマインドがつながってることに気づいて、観察ができたのです。そして一度体と心とマインドとつながって、そしてその一つ一つの声を聞けるようになったら、バランスが崩れる時があってももう一度つながることができるし、もう一度その声を聞けることができると思うんですよね。なので最初の私の瞑想のリトリートから10年あたりヴィパサナ瞑想をやり続けて、毎日瞑想は行ってました。そして2020年の1月に最後の10日間ヴィパサナ瞑想のリトリートに行きました。そのリトリートは全世界にあるんですけど、その時はジョシュアトリーというカリフォルニア、ロサンゼルスの近くにある場所に行くことにしました。どうしてかというと、その場所には UFO とか宇宙人とのコンタクトがすごく多い場所だって聞いたからです。でも実際コンタクトはなかったんですけど、とっても素敵な瞑想会でした。で、今振り返ると、もしかしてその時には宇宙の意識にもう少しつながった感じはしたかもしれません。でもその年は2020年だったので、私がリトリートから出たらコロナが結構広がってて、私が日本に戻ったのが3月で、すぐ自粛期間に入りました。まあ皆さんも同じだったと思うんですけど、自粛期間は一人の時間が多かったじゃないですか。特に私は急にお友達がいなくなっちゃって、あと家族もみんなフランスだったし、一人暮らしだったので、もう本当に こんなに孤独を感じたのは人生で初めてでした。まあ、それもすごい意味があったんですけど、そのせいというかそのおかげでとっても暗いところには行ったんですよね。多分世界の皆さんもそう感じたと思うんですけど、すごく退屈ですし、人と話せない、一人でいるおかげで自分の内面に意識を向けるじゃないですか。面白いこと聞きたいですか？コロナっていうのはスペイン語でクラウンって言うんですけど、クラウンチャクラを活性化するためにコロナが起きたっていう人がすごく多いんですよね。もちろん亡くなった人もいっぱいいますし、すごく大変な時期だったんですけど、多くの人たちにとっては目覚めのきっかけだったと思います。私の場合はもう自分の暗闇の中にとっても深く入りました。そしてそこで新たな自分の光に目覚めて、もう一段意識が高くなった気がします。それプラス人と接触してなかったので、自分のエネルギーをとってもピュアな状態を保てていたので、多分それが次のフェーズのためのデトックス、準備期間だったと思うんですよね。そしてある日、お友達から連絡がありました。その子は日本に住んでた外国人です。その子も実際自分なりの目覚めがあったみたいで、いろんな本を読んで、いろんなドキュメンタリーを見てたみたいです。で、その内容は宇宙と宇宙人だったのです。そして UFO を呼ぶための儀式を行うために富士山の近くに行かないって誘ってくれました。その時はまさかと思ってましたが、まあ退屈だし行くことにしました。なので4人のお友達と富士山の近くに行って UFO を呼ぶための儀式を行いました。そのストーリーや儀式の件ではインスパイアミーのスペシャルコンテンツでお話しします。そしてびっくりながら、もう本当に儀式が終わった後 UFO が現れたんです。本当に私たち4人は信じられなくて、ある意味ショックを受けました。だって実際ありえないものを見たから。そういう時ってマジックを見る時と一緒みたいで、脳の中に実際何かが起きるんですよね。可能と思ってなかったものが可能になるから、ある意味書き換えになると思うんですよね。だから意識が一旦広がって可能性が増える。あと第三の目も活性化された気がしました。本当にその時に私の中に何かが起き始めたと感じました。そしてそれから数週間後にお医者さんに行くために早く起きて、家に戻ってきたらちょっと眠かったので昼寝をすることにしました。昼寝をする時そんなに深い眠りには入らないんですけど、場合によって夢を見ませんか皆さん。その時は私は夢を見ました。その時は夢でも自分の行動をコントロールできた気がしました。最初は近所を歩いてたんです。そこで自分が浮き始めて空を舞い上がって宇宙に向かってたんです。その時はものすごく怖くなって、いや怖い怖いっていう気持ちになったんですけど、自分が自分のことを落ち着かせられたんです。大丈夫、安心して、宇宙人でも怖いことはないと自分を落ち着かせたんです。そして一瞬宇宙に出て他の星に到着しました。その星の色がアイスブルー、薄い青でした。雪が積もってました。その雪が薄い青の色だったと思うんですよね。そこですごい好奇心が湧いてきて、あ、この星をちょっと見学しようってちょっと歩き始めたら、遠くにテラスでご飯を食べてワイワイしてた感じの様子が浮かんだんですけど、実際テラスとかはなかったですよ。見えるものではなく、なんか感覚で感じたことです。その場所に向かってる途中に、なんか息を吸ったらすっごい冷たいものが口の中に入りました。すごく怖くなってしまって、もう今すぐ夢から目覚めたい目覚めたい目覚めたいって思ったら起きたんですよね。そして起きた時にまだその冷たい感覚が喉の中に残っていたんです。すごくびっくりして、何が起きたんだろうって疑問だらけでした。でも悪い要素はなかったんですよね。 そしてその日からだいたい10日間2週間ほど人生で経験したことない穏やかさを経験しました。その穏やかというのは、いい悪い好き嫌いと反応が一切なくて、とっても高い意識に触れてた感じがしました。10日間の瞑想のリトリートでは毎日9時間を瞑想してたんですよね。それなのにこの穏やかさは経験したことなかったんです。とっても気持ちよかったですね。そこでもっと疑問が現れたので、いろいろリサーチをし始めました。宇宙のことだったり宇宙人のことだったり、いろんなスピリチュアルのちーちゃんの動画も見ました。そしてある人の動画がすごく目について、この人は知ってる、この顔立ちも知ってるって、すごく記憶が蘇った感じがしました。そして面白かったのが、この人の動画は宇宙人のタイプとか宇宙人のことをすっごい説明してたり、アトランティスのことを説明したり、エジプトのピラミッドのことをお話ししたり、私にとってすごい響く情報をシェアしていました。そこでまたすごく不思議なことが起きました。数日後、数週間後だったのか覚えてないんですけど、ある時瞑想を行った時に目を閉じているんですけど、色が見えたんです。その色が紫と青、ダークブルー、紺もありました。すごく不思議で、やっぱり目を閉じてる時って真っ暗じゃないですか。それなのに紫と青が見えて、その色が動いていました。10年間瞑想してても1回もなかった経験なので、すごく不思議だなと思いました。多分いろいろとアップグレードされてたと思うんですけど、第三の目が活性化されたのかな。そして目を開けてる時にも、たまに青いフラッシュが第三の目の前に現れる時もありました。その時は何かを見えてたと思ってたんですけど、今思うと、やはり瞑想をする時って私たちの波動が高まるので、波動が高まると普段つながれない周波数とつながれて、周波数って色でもあるので、その周波数とつながってたということだと思うんですよね。実際今でも瞑想を5分行うとその色が見えるのです。でも皆さん、これを聞いて、あ、絶対に色を見たいから瞑想する、瞑想しないとって思わないでください。どうしてかというと、執着してしまう自分、変な欲が入ってしまうので、逆効果になってしまいます。ということで、私の中でいろんな変化が起きていました。そこで瞑想のタイプを変えることに決めて、想像力を使ってエネルギーを動かす瞑想のタイプをやり始めました。そしてその時にたまたまエジプトへのスピリチュアルリトリートがあったので、そこに行こうと思いました。エジプトはもともと全然興味なかったんですけど、急に記憶が蘇ったみたいな感じになって行こうと思いました。そしてそこですごいスピリチュアルな方々と出会って、そこでいろんな儀式を行いました。とっても楽しかったんですけど、もちろん危ない部分もあるんですよね。どうしてかというと、やっぱりエネルギーレベルで私たちは全て見えるというわけじゃないので、何が起きてる、どういう契約をしてしまってるっていうのは意識的にはわからないかもしれないので、すごく気をつけなきゃいけないのです。例えばお願い事をする場合、ちゃんと神様だったりエンジェルさんだったりガイドさんにだったり、ちゃんとそういう光のものにお願いした方がいいんですよね。じゃないとその辺に通ってるものと契約することになってしまいます。日本ではやっぱりスピリチュアルとかスピリチュアリティに関してちょっと怖い印象があると思うんですけど、まあ、それは宗教とかグルとか怖いからだと思うんですけど、誰かをフォローすると、思い切ってフォローするから、自分を投げ捨ててフォローするから、だからちょっと危ないのかなって思って。でも実際ファンでいることも、例えば女優さんだったりとか歌手のファンでいることも同じく危ないかなと思います。あとタロットの先生、占いの先生、ヒーラーさん、その人たちに依存することと一緒だと思います。だから私にとって一番ベストのアプローチは、どのスピリチュアルの儀式を行っても、どのスピリチュアルなヒーラーとかティーチャーと関わっていても、自分の権力、権威、自分のパワーを譲らない、 渡さないことです。で、何が起きても自分の心の声、自分の直感を信じることです。だから響く響かないっていうのはいっつも判断してください。一度日本であるヒーリング法のワークショップをアテンドしたんですけど、その時に先生が自分の魂を体から出して相手の中に入れてくださいって言われたんですけど、それはやばいって自分は思って絶対やらなかったんですよね。だからキーポイントは自分を強く持って何があっても自分の直感を信じることだと思います。まあ、エジプトのお話に戻りますが、ギザのピラミッドの中のチェンバーで儀式を行ったのです。ギザのピラミッドは3つあります。そしてその3つのピラミッドはオリオン座のオリオンベルトを描いていると言われています。そしてピラミッドの中のチェンバーは他の次元と他の星へのポータル、ドアだと言われています。とにかく人生で感じたことない強力なエネルギーを感じました。もっと詳しくエジプトの旅の件でお話ししてほしかったら、ぜひコメントくださいね。まあ、エジプトの経験も含め、全ては私にとってハイヤーセルフとつながると、宇宙とつながれる、ユニバーサルコンシャスネス、宇宙の意識、あといろんな次元といろんな周波数とつながれるという確認でしたね。だから瞑想を通して自分を常にチューニングしていたら、場所とチューニングもできるし、ある周波数とチューニングもできるし、ある次元とチューニングできる、そういう気づきがありましたね。そしてどの経験を通しても、どの場所に行っても、どの人と会っても、最終的には自分をもっと体験して、自分をもっと理解して、自分をもっとディスカバーするための人生なんじゃないのかなっていう気づきもありました。すべて経験していることは内側の現れだから。なので皆さん、私と一緒に内側の世界をもっと体験しませんか？私の今までのすべての気づきや学びをインスパイアミーというコミュニティプラットフォームを立ち上げ、そこでシェアします。よくインスタグラムでスピリチュアルなお話ができる友達がいないというコメントが多かったのです。そしてやっぱり大人になって同じ興味を持つ人たちと出会う、そしてお友達になるのはちょっと時間がかかるし、まあ、難しい部分もありますよね。こんなお悩みや希望を持つ人たちのためにインスパイアミーのコミュニティプラットフォームを立ち上げました。こちらのプラットフォームの特徴は、まず瞑想のガイダンスと瞑想チャレンジ、いろんなタイプの瞑想のガイダンスを紹介しています。スピリチュアルとウェルネスのテーマのスペシャルコンテンツや生配信、そして同じ興味を持つ人たちと語り合って、サポートし合って友達になることです。アプリからアクセスでき、メンバー同士でプライベートメッセージまで送り合えます。毎日できる瞑想のガイダンスはオリジナルヒーリング音楽と一緒にお届けします。ハイヤーセルフとつながるための周波数やヒーリングをサポートすると言われる 432Hz のチューニング、愛の波動とつながると言われる 528Hz のチューニングを取り入れました。あとコミュニティの皆さんと21日間瞑想チャレンジを1年に3回から4回行います。あと潜在意識をアクセスできる音源も作り、自分のためにならない思い込みや思考のパターンを書き直すための瞑想も作りました。詳しい情報は inspiremecommunity.com をチェックしてください。5月1日にラウンチします。そしてその日だけのディスカウントもあるので、ぜひインスタグラムもチェックしてください。では皆さん、inspireme でお会いしましょう。そしてこちらのポッドキャストはこれから2週間に1回リリースします。では皆さん、再来週会いましょう。もしくは inspireme で。